聖書の箇所をお読みいたします。ヨハネの黙示録18章9節から20節までです。ヨハネの黙示録18章9節。彼女とみだらなことを行い、贅沢をした地の王たちは、彼女が焼かれる煙を見ると彼女のことで泣いて胸を打ち叩く。彼らは遠く離れて立ち、彼女の苦しみに恐れをなして、災いだ災いだ、大きな都、力強い都バビロンよ、あなたの裁きは一瞬にしてなされた、という。また地の商人たちは彼女のことで泣き悲しむ。彼らの商品を買う者がもはや誰もいないからである。商品とは金、銀、宝石、真珠、天布、紫布、絹、黄色の布、あらゆる香木、あらゆる象牙細工、高価な木材や青銅や鉄や大理石で作ったあらゆる器具、シナモン、香料、香、香油、乳香、ブドウ酒、オリーブ油、小麦粉、小麦、家畜、羊、馬、馬車、奴隷、それに人の命である。お前の心が欲しがる果物はお前から遠ざかり、贅沢なものや華やかなるものはすべてお前から消え失せて、もはや決して見出すことはできない。これらのものを商って彼女から富を得ていた商人たちは、彼女の苦しみに恐れをなして、遠く離れて立ち、泣き悲しんでいる。災いだ、災いだ、大きな都よ。天布、紫布、黄色の布をまとい、金、宝石、真珠で身を飾っていたが、あれほどの富が一瞬にして荒廃に帰してしまった。またすべての船長、その場所を航海するすべての者たち、水夫たち、海で働く者たちも皆遠く離れて立ち、彼女が焼かれる煙を見て、これほどの大きな都が他にあっただろうかと叫んだ。彼らは頭に塵をかぶり、泣き悲しんで叫んだ。災いだ、災いだ、大きな都よ。海に船を持つ者たちは皆、ここでその繁栄から富を得ていたのに、その都が一瞬にして荒れ果ててしまうとは。天よ、この都のことで喜べ。生徒たちも使徒たちも預言者たちも喜べ。神があなた方のためにこの都を裁かれたのだから。黙示録は書かれた今から2000年ほど前、地中海一帯はローマ帝国の支配下にありました。その地中海を行き交う船によってありとあらゆる品物がローマに集まり、帝国は豊かさにあふれていました。今日の箇所の12節、13節では、金銀をはじめとする宝飾類、天布などの布製品、木材や大理石で作られた家具、葡萄酒や小麦といった食べ物、そして羊や馬といった家畜などが記されていますが、これらは当時、地中海の船が都ローマにもたらした品物のリストでもあります。当時のローマは、世界で最も豊かな国だったのです。そんなかつてのローマ帝国のような豊かな社会が、この世の終わりにこの世界に実現すると聖書は教えます。その日人々は、それまで経験したこともないような豊かさに包まれ、何一つ不自由なく楽しく暮らすことができるのです。ただしそれには一つだけ条件があります。もし彼らが神を捨て、ほんの少しばかり、この世と妥協するならば。そしてそんな終わりの日の社会を、黙示録はバビロンと呼ぶのです。でもこのバビロン、ある日突然、それも一瞬のうちに滅び去ることとなります。神の裁きに遭うからです。実節はこう告げます。災いだ、災いだ。大きな都、力強い都、バビロンよ。あなたの裁きは 一瞬にしてなされた。ではその時、バビロンが滅び去る時、人々は何を感じ、どのように行動するのでしょう。神の裁きを目の当たりにして、これまで神に従っていなかった人々は自らの行動を反省し、悔い改めるのでしょうか。どうもそうではないようです。9節では王たち、つまりこの世の支配者たちが登場します。彼らは豊かさにあふれたバビロンが滅びると、胸を打ち叩いてつぶやくのです。実節。災いだ、災いだ。大きな都、力強い都、バビロンよ。あなたの裁きは一瞬にしてなされた。11節には商人たちも登場します。経済は破綻し不景気となり、商売が立ち行かなくなると、彼らも悲しんでこう告げます。16節。災いだ、災いだ、大きな都よ、天布、紫布、黄色の布をまとい、金、宝石、真珠で身を飾っていたが、あれほどの富が一瞬にして荒廃に帰してしまった。また17節の後半には、それらの品々を船で運んでいた船乗りたちも登場します。彼らもまた、経済が破綻するのを見てこう叫ぶのです。19節。災いだ、災いだ、大きな都よ。海に船を持つ者たちは皆、ここでその繁栄から富を得ていたのに、その都が一瞬にして荒れ果ててしまうとは。これらの王たち、商人たち、そして船乗りたちに共通することがあります。それは、彼らは皆嘆き悲しみ涙を流すのですが、でもそれは神に対する悔い改めの涙ではないということです。彼らが嘆き悲しむのは、社会が崩壊し、経済が破綻し、金儲けの道がなくなり、もはや贅沢に暮らすことができなくなるからです。自らが神をないがしろにして暮らしてきたことへの反省ではないのです。神の教えを無視して金儲けのためだけに歩んできたことを悔い改める涙でもないのです。彼らは神の裁きを目の当たりにしても決して神に悔い改めようとはしないのです。そしてもう一つの共通点。それはこれまで一心同体に歩んできたはずのそのバビロンが苦境に立つと、彼らはそのバビロンを見捨ててしまうということです。実節にて、王たちは神の裁きに遭い苦しむバビロンから遠く離れて立つとあります。15節では、商人たちも苦しむバビロンから遠く離れて立つのです。そして、様々なものを船で運び、大儲けしていた船乗りたちまでもが、そのバビロンから遠く離れて立つのです。17節後半。また、すべての船長、その場所を航海するすべての者たち、水夫たち、海で働く者たちも皆、遠く離れて立ち。これまで散々世話になり、これまで散々その恩恵に預かってきたにもかかわらず、神の裁きが下ると、彼らはその災いに巻き込まれたくない一心でバビロンを見捨て、バビロンから遠く離れて立つのです。15節。これらのものを売って彼女から富を得ていた商人たちは、彼女の苦しみに恐れをなして、遠く離れて立つ。もはや自分たちに利益をもたらすことができないのだと悟ると、これまで自分たちをあれほど豊かにしてくれていたバビロンに寄り添うことをやめ、バビロンを見捨て、その遠くに彼らは離れて立つのです。ところで一方で、バビロンが 王や商人たちや船乗りたちに巨万の富をもたらしていた頃、この世と妥協しなかったキリスト者たちは苦難の中に置かれていました。当時は何かの商売をするためにはその業種の職業組合に入る必要がありました。でもそれぞれの組合にはそれぞれの守護神がおり、人々はその守護神を礼拝し、生贄を捧げなければなりませんでした。当然キリスト者たちはそれらのことを一切拒否します。そしてその代償としてキリスト者は物を作ることができなくなるのです。彼らだけは物を売ることが許されなくなりました。他の人々がこの世と妥協し、偶像礼拝に浸り、その代償として豊かさの中で暮らしているとき、キリスト者だけは貧しさと苦難の中で過ごすことを余儀なくされたのです。それは昔も今もあまり変わりません。でも神はそんなキリスト者と共におられます。この世との妥協を拒否するがゆえに苦難を味わう、そんなキリスト者と共に私たちの神はおられるのです。この社会と妥協する人は、この社会からたくさんの恩恵を受けることができます。しかし、一旦その社会が神の裁きに遭い、経済が破綻し、苦難を受けるようになると、一転して彼らは、自分たちに恩恵を与えてきたその社会を見捨て、遠く離れて立つのです。しかし神は、妥協することを拒むがゆえに、苦難を受けるそのキリスト者たちを決して見捨てたりはしません。神は、迫害の中にあるキリスト者から遠く離れて立ったりはしないのです。神の教えを守り、この世と妥協せず、それがゆえに迫害を受け、この世から差別され、貧しさの中で暮らさなければならないキリスト者がもしいるとするならば、確かに神はそのものと共にいてくださるのです。そして、神をないがしろにする今のこの世が滅び去るその日まで、神は苦難の中にあるキリスト者を励まし、彼らを支え続けるのです。20節。天よ、この都のことで喜べ。生徒たちも使徒たちも預言者たちも喜べ。神があなた方のためにこの都、すなわちバビロンを裁かれるのだから。激しき悩みの降りかかりて、思いは乱れに乱れゆけど、林のごとくに糸静けし、我がため助くる主増しませば。私たちと共におられる救い主イエス・キリストを覚えながら、賛美歌296番を歌います。お祈りします。父なる神様、この世界には様々な誘惑があります。ほんの少しだけ妥協すればいい。この世と少しだけ迎合すればいい。そうすれば、すべてはうまくいく。そんな囁きに、この世界は満ちています。多くの者たちが事実、この世の価値観を取り入れ、多くの人々が、この世と同じように子供を育て、多くの人々がただ豊かに暮らす道を探し求めます。たとえそれが神の教えに反するものであったとしても。しかしたとえどんなに豊かに暮らすことができたとしても、この世はやがて消え去る世です。どのような栄華であろうと、どれほどの富であろうと、やがてバビロンは神の裁きに遭い、一瞬のうちにそのすべては消え去ります。どうぞ私たちをあなたの教えのうちに留めてくださいますように。仮にそのことのゆえに それが私たちに貧しさや苦難をもたらすことになろうとも、それでもあなたと共にあることを喜ぶものであることができますように。これから私たちは聖餐式に預かります。インマヌエルの神、御子イエスが私たちと共におられることをもう一度思い起こし、その信仰に立ち返るものでありますように。あなたと共に歩む私たちを救い主イエスの血と肉により励まし、また支えてもくださいますように。私たちの唯一の救い主イエス・キリストの名により、聖霊の取りなしを通し、父なる神に祈ります。アーメン。